おはようございます。2016年12月15日木曜日、6時5分になりました。ということで、ということでっていうことで寒くなりましたね。今週はなんかものすごい寒いっていうことなんで、まあ来週は少しこの寒さもマシになるようなんですが、なんか強烈な感じがしますよね。寒さがもうなんか半端ないというか、なんというか、まあまあそんな感じの寒い日になってきてるので、また雪が降るとか降らないとかそんな話もしてますから、本当ね、スノータイヤちゃんと用意しないとダメっすよ。ね、都心部の方ほど油断してるんで、うちの京丹波町の辺は雪降るんで、もう車はしっかりと、ラジアルタイヤに履き替えて、冬用に履き替えてますんで、まあ大丈夫なんですけどもね。まあ、あとはチェーン積んどかないと、チェーン規制のところはね、そういうのもありますから、急に来るんでね、このところいろんな天候の変化っていうのは、全然そんなこと思ってなくて、ドカッてこう雪降ったりして、でも身動き取れないとかいう状態になりますからね、本当気をつけていかないといけないんですが、さて、そういう車の話題をしたのは前振りでですね、今日はですね、これは IT メディアからですね、 Google の親会社アルファベット自動運転車プロジェクトをウェイモとしてスピンアウトということで、まあ、これもあちこちでこうニュースになってたんで目にしたと思いますけれども、その Google ね、自動運転カーずっとこう開発してきてたんですけれども、ですね、ついにというか、なんというか、自動運転の開発をですね、スピンアウトをして子会社にもう独立させたんですね。今までアルファベットっていうその親会社って、まあ、持ち株会社みたいな感じなんですけども、そこが、研究開発系のところはそこのプロジェクトとしてこう動かしていくんですけども、そこからスピンアウトして子会社にしたんで、まあ、なんとなくこう事業として立ち上げるのかなと思いきやですね、実はその、まあ、事業としてはやるんですけども、その今まで言われてた Google の考えるそのハンドルもアクセルもブレーキもない、その本当にボタン1個だけで、あとは勝手に目的地まで運転してってくれるっていう完全自動運転の車をこう開発すると言って頑張ってたんですけれども、ところがですね、まあこの辺は推測になるんですけど、やっぱりいろんなハードルがあるわけですね。でそのハードルを超えるのがやっぱそう簡単ではないということからですね、この、この子会社の方では、運転アシストという形で技術開発をしていくと。でそれで、会社なんで、子会社としてその、今のところフィットクライスラーですねと技術提供という形でビジネスを動かしていくような、そんな事業になってきたみたいですね。なんとなくそのなんかおもちゃみたいな丸っこい形の Google カーね、ハンドルも、ブレーキも何もなくて、ただ座ってるだけで目的に作っていろんなプロモーションとかやってましたけども、それとかあとね、カリフォルニア州とか、あと他いくつかあったと思うんですけども、その公道での運転ね、実証実験とかもやっていて、いっぱいいろんな車がこう走ってたんですけども、ところがそれをもう断念するという形になりました。おそらくですね、これ思うに、なんとなくなんですけど、技術的な課題よりも法的な課題の方が大きくて、まだその段階じゃないなっていう感じになったのかなっていう気がしますね。でそれとこういう完全自動運転をやろうとするとですね、もっと大きいのはやっぱりその車だけ作ってればいいって問題なくて、インフラ面をかなり整えていかないと現実的には難しいんですよね。まあこれ言っちゃうとあれなんですけど、日本なんか特にそうだと思うんですけども、車 のその走行に十分活かせてない道路っていうのがいっぱいありますよね。その人間が運転してても迷うような道路っていうのはいっぱいあるわけですよ。で、人間でさえそんな判断できないところをコンピューターで全部判断させるっていうのは、まあ現時点ではちょっと難しいですよね。例えば道路を走ってる、普通に走ってても道路の線ですよね、センターラインとか両脇のその路肩との間のラインとか白い線とか入ってますけども、あれだってじゃあ全部の道路にそれが引いてあるかって言ったらそんなわけないですよね。センターラインのない狭い道路だってあるわけですし、でその路肩の端っこをね、歩道が必ずしもある道路ばっかりじゃなくって、そういうのもない道路だってあるわけですよ。そういった時にどうやってそれを区別するのかっていうのは非常に難しい話ですよね。で、あとはその工事中だったりして、そのセンターラインがこう引き直してあって、え、これどっちっていうようなところとかありますよね。こう迷うようなところ、あそこを自動運転カーに走らせるっていうのはかなり至難の技ですよね。だから、その辺をどう制御していくかっていろんなケースをこう考え出すとですね、もうキリがないというか、でかつその前にも言ったかと思うんですけども、自動運転の最大の問題はやっぱり法律的なところですね。事故が起きた時の責任がどこにあるのかって、どうやって立証すんねんというのがやっぱりすごい面倒くさい話になりますし、でそもそもそのプログラム作る段階で、そのプログラムの仕様を決める人たちは多分寝れない日々を送ることになるんですよ。そのストレスたるや壮絶なもんだと思いますね。というのは何が正解なのかっていうのを車に教えていかないといけないわけですよね。その人工知能にしろ何にしろ、そのこの時にはどうすべきなのかっていうのを教え込まないといけないけども、それが果たして正しいのかどうかって、どうやって見極めるかっていうことですよね。人間の場合は人間が今運転してるのって結局はですね、何か事故が起きた時に、事故が起きてから後から判断されるわけですよ。例えばね、交通事故、大きな事故を起こして、その後裁判になって、それで何が悪かったのかっていう、その運転者のミスっていうのは一体どこにあったのか、でまたそれは避けられなかったミスなのか、それとも避けることが可能だったのかとか、いろんなことがあって、でそのどこまでの罪になるかとか、あるいはそのもうそこまでいかない大きな物損の事故であったとしても、例えば保険屋さんがどこまでこれは保険でカバーできるのかっていうのを議論するときに、一体どういう状況で運転してて、何が運転手の責任で、何がその他の責任、まあ車同士でぶつかったなら相手側の責任かっていうのを判断していくわけですよね。だから起きてから後でこう判断をしてるんですよ、今って。でところが、そのプログラムを作る人たちは起きる前にそれを判断しなきゃいけないんですね。ベストっていうのは何かね、まあ前もうこれ私よく言ってますけども、例えばその車で、前方に何か障害物があると、でそれを避ける場合に反対車線に行くっていうのもあれば、歩道に例えば乗り上げるっていう選択肢がこう2つあるとね、前方にあるものを、障害物を避ける、その時に反対車線に出ると向こうから来てるバイクが来てると、でその反対車線の方に行くべきなのか、それとも歩道の方に行こうとすると歩道の方に歩行者がいると、じゃあどっちにハンドル切るべきなのか、いや切らずにぶつかっちゃうのか、これってものすごい難しい判断ですよね。でその前方にあるのがただ物だったりしたら、まあ自分の車ぶつけた方がまだマシなのかなっていう判断もありますけども、前方に人が倒れていると言った時にはどっちかに避けないと人を引いてしまうわけですよね。でその時にどっちに避けるのが正しいのかって、これまたそんな正解がないわけですよ。でそういうのって本当その事故が起きてから考える話になるわけですよね。そのところがコンピューターが判断するときにどうすべきかっていうのを判断をしとかないと、なんていうのかな、それって、プログラムが 予測できない動きになってしまうっていうことになると、それはそれで大問題なわけですね。そういう時にどう処理するかっていうのを作っていなかったっていうことになると、何が起きても不思議ではないことになるわけですよ。だからそれは正しいのかっていう話にもなるし、だからそんなことを考え出すとですね、多分プログラマーがもうプログラマーというかその仕様を決める人、検討会議とかやっても絶対結論出ないわけですよ、ずっと永遠。だからそれをですね、今作ろうとしているところにやはり無理がある。だからまだまだそのなんていうのかな、機械学習させるにしても人工知能に学習させるにしてもデータも桁違いに少ないんですよね、まだまだ。要はそういうことをやって一体どんな判決が出てどうすべきだったかっていうのが、その時のその裁判とかの判例でどうなってたかっていうのを学習させて、でどういうなのがベストな解なのか、その場合ぶつけるのが解なのか、それとも反対車線飛び出した方がいいのか、それとも歩行者側に歩道に乗り上げた方がいいのかっていうのは、本当それはですね、答えが出ないところをやろうとしてる。だから本当ね、自動運転ってね、そっちの方の課題が大きいと思いますよ。テクノロジーよりもやっぱりその法律的な問題だとか、その倫理的な問題だとか、社会の慣習とかそういうところの一体何が正解なのかって常に答えが出ない状態になっちゃうんじゃないかなと思ってるんですけども、まあそう言いながらもね、いろんなメーカーさんは2020年までやるとかって言ってるところとかいっぱいいますけども、私はそう簡単ではないんじゃないかなと。だからもうものすごく限定された高速道路だけとかですね、車専用道路の中だけとかっていうふうにしないと、とてもとてもそれだけでもまだまだ大変なこといっぱいあるはずなんで、難しいと思います。さて、そんなところでもう6時じゃない、何言ってなところで、今日木曜日ですね、金曜日明日行けばお休みという方もおられるかと思いますが、もうね年末になってわたわたしてるというか、そわそわしてるというか、でクリスマスパーティーもあるわ、忘年会もあるわみたいな感じなのかもしれないですけども、そうそう、クリスマスといえばクリスマスプレゼントって言って言ってましたけど、言ってましたっていうのないな、経営者向けのね、経営成功シート 3.0 もうダウンロードされたかと思うんですが、ダウンロードもししてない人がいたら、すぐに明日までなんでね、金曜日まで、なので、すぐダウンロードしていただきたいなと思います。それって本当ね役立ちますよ。で、今第3回目までの動画が公開されてるんですけども、3回目はですね、確かになと思ったんですけども、そのペンシルっていう経営コンサルタントの会社のその角田さんという方が言ってたんですけども、まあ、45年後、まあかなり先かなと思う人もいるかもしれませんけど、今の若造の世代ですね、今今年生まれた子供たちとか、あるいはもう幼稚園小学生ぐらいの子たちがもうバリバリ働いている世代になった頃にはですね、今の日本の就労人口っていうのが半分になるって言われてるんですね、45年後あたりに。でそうするとですね、就労人口が半分になってるっていうことは、生産性が激減してるわけですよ。でということは物を消費する人もすごい少なくなってる。で今の日本の消費から考えたらもう激減するわけですよ。ということは経済全体のパイがものすごいちっちゃくなってて、給料がそういう単純計算ではいかないかもしれないですけども、給料も半分になってる可能性があるんですね。だってそもそも売れないわけですから。でも値上げしたら売れるのかって言ったら、値上げしたってそもそもが買う人が少ないっていう状況になってるとなるとですね、そんな頃のことを考えれば、今から本当にそのグローバルに出ていく、世界に出ていくことを考えていかないと、もう生き残れない時代に入ってくる。で、まあ前からもね、言ってますけど、その2022年に向けて、今って海外の観光客がいっぱい増えてきてるわけですから、で、またもうすでに コンビニとかそういうところ、都心部なんかのコンビニとかでももうね、海外の人が働いてたりするわけですよね。だからそういう中でビジネスを展開していかないといけない。嫌が多でも日本人だけ相手にするようなビジネスやってたって、もう頭打ちになるのはもう目に見えてるわけ。頭打ちどころかのパイがどんどんちっちゃくなっていくんですよね。だから今からグローバル展開、海外にどうやって打って出るのかっていうのは常にこう考えさせられる時代に入ってくる。そう、今まで日本が経験してないんですよ、あんまり。ね、お隣の韓国だとか、あとは台湾ですね。昔台湾の人と話したことあるんですけど、昔ってもうめちゃくちゃ前ですけども、台湾の人たちってやっぱりもうね、もともと台湾っていうのちっちゃいから常に海外に出ることを意識してるんですね。で、海外でビジネスをやるっていうのはもう当たり前のように考えてるんですよ。その台湾国内というか、まあ、メインランドの中国からすると、いや、中国の大陸も全部ひっくるめて中国やって言ってますが、まあ、それはちょっと置いといて、台湾の中でこう考えててもとてもじゃないけど、マーケットがちっちゃすぎると。で、まあ、これはね、実は韓国の方の人たちも同じようなことを考えてて、やはりその海外に出ないとビジネスって動かせないっていうのがもともとそういう発想があるんですね。で、日本はなまじい1億人以上いるんで、そこで消費ができるから経済が動いてたんですよ。企業もそこそこの規模になれるんですよ。そこそこどころかかなりの規模にでかくなれたんですね。ところがこれからはどんどんそれがパイが、日本という国のパイがちっちゃくなってきてるんで、もうすでにね、世界経済の中でも影響力ってだんだん弱くなってきてる日本なので、でそうするとこれからはもうどうしたって少子化で就労人口が減るっていうことは経済力が落ちてくるし、国内での消費も減るっていうことを考えるとですね、海外に売って出ないといけない。まあ確かにね、その通りだなと。じゃあそのためには一体どこを見直していくのか、自分とこの会社経営そんなまだまだ先やんと思ってたらすぐですよ。本当にこういうのは意外と早く来ます。で、そうでなくても、まあ、さっきも言ったように海外からいっぱい人が来てますからね、その人たち相手にしなきゃいけないことになるので、本当もう今からそういうことって意識して、一体自分のところが海外に出るとしたらどういうビジネスを動かさないといけないのか、今あるものをどうやって海外に売るのか、あるいは海外に売るためにどう変えていくのかっていうのを、本当それはね、経営者しかできないんです、そういうことを考えていくのって。なので、そういう経営成功シート 3.0 っていうね、マップを見ながらこう考えていくっていうのは非常に重要じゃないかなと思いますんで、またいつも通り言ってますが、ブログはブログ.zxcvbnm.jp で、ブログにも書いてますんで、その辺もよかったら見て、そこから、ゲットしていただければな、ありがたいかなと思いますんで、ぜひもう今日明日しかそれ配布もなくなりますんで、また来週はですね、その辺、来週、今週もやり始めたのかな、東京と大阪で、それの無料体験セミナー、IT 経営の、IT 未来経営かの、無料体験セミナーみたいなのもやってますんで、よかったらそちらの方も、私は大阪の方に、行く予定にしておりますんで、その辺もね、ぜひ行っていただければいいかなと思います。なんかね、いろんな、教材というかコンテンツとかももらえますんで、それなんか実質30万近いいろんなセミナーの今までね、販売してた動画とかそんなのももらえるみたいなんで、よかったらそちらの方も参加してみてください。本当ね、そういうなんて結構重要ですよね。で、年末年始ぐらいしかそういうなんて落ち着いて考えれないですからね。ついつい普段はね、目の前の仕事に追われちゃいますんで、ぜひ経営者の方々、それでまたそういうこれからね、従業員だけでやってても、さっき言ったように給料がどんどん減っていくのはもう当たり前の話なんで、それだけのセンスでやってたらね、 かなりしんどいことになりますから、その本当副業とかなんとか言われてますけども、本当そういうねサイドビジネスとか動かすとかいろんなことを考えるためにもそういう経営センスってね身につけた方がいいと思いますんで、ぜひぜひそれは一度目を通しておくだけでもまたこう意識変わると思いますんで、ぜひ今日明日でもう終わっちゃいますんで、手に入れといてもらった方が、まあ損しいと思うやけど、それ以上にその動画とかね見といていただくとちょっとこう考え方とか物の見方とかいろいろ見えてくるかなと思います。寒いですけども頑張っていきましょうということで、今日木曜日です、明日金曜日、今週も頑張って、まあ来週がもうほとんど終わりみたいですけどね、今年もそんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。